チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨川市ある市とプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ウィズ他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、手を止めましたか、皆さん。車に乗ってる方も路肩に止めましたね。もう放送聞いちゃったんだから、もうしょうがないですよね。止めてください。スマホが触れる状況に皆さん直ちになっていただきまして、直ちにですね、私が、スタンド FM の概要欄に載せております一番上のリンクをタップしていただけますか。タップしましたよね。もう慣れてる方はもう毎回タップしてますよね。してると思ってる、信じてる、皆さんね、タップしていただきますと PTX のリンク、こちらからチケットをご購入いただくことができるようになっております。11月8日土曜日、19時から開演となります。鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025、主催は、他社貢献高橋社長が、主催をされます。ぜひね、ポラスタができる方が一番私は価値が高いだろうなと思いますけれども、カモさんのね、講演会でお話を聞くだけでも気づき、学び、めちゃくちゃあると思います。私自身ね、去年も講演会、ボランスタとして参加して聞かせていただくだけでも、やっぱり気づきが多いのと、そのカモさんが生で伝えてくれる熱量ってすごいんですよね。だから自分自身がそのビジネスをされてなくて、自分は対象外だと思っている方々も、ぜひね、カモさんのエネルギー直接受け取ってみていただくとわかると思います。本当にね、すごくエネルギー量も素晴らしいし、お客様、の空気感を感じ取って、いろんなお話をしてくださるので、決してね、誰かを置いてきぼりにするようなお話の仕方もされないですし、みんなが聞きやすい空気感も出してくれるので、ただただ難しい話をするっていう方でもないですし、非常に楽しめると思います。ぜひね、チケットをご購入いただきまして、そして行けない方は、遠隔支援をしていただいて、高橋社長の応援もねしていただけたらなと思いますし、書籍を送っていただくこともできますので、ご希望がある方はぜひね、チケット欄ご覧いただきまして、ご購入いただけたらなと思います。そしてまだ運転し始めないで、まだ運転し始めちゃダメですよ。まだスマホは触れる状態でいてね、みんな。翌日、11月9日日曜日ですね、佐賀で開催となります神の手口講演会、整えば人生は動く。こちらもですね、体を整えることに興味がある方であったり、お学校でコミュニケーションを円滑にしたい方、いつまでも健康でいたい方を対象に行う講演会、体験型の講演会でございます。今までのね、師匠が、もう神の手になるまでに、いろんな道を歩んでこられて、今にたどり着き、そしてね、旅する整体師としても、いろんなところでね、各地で、整体を行って、たくさんの方々の、体をね、もう元気に健康に、してくださっております。そして、ね、コミュニケーションを取っていただくと分かると思いますけれども、師匠のね、非常に優しい人柄と、そしてお茶目なところ、そして人に愛されるところ、ぜひね、皆様にも、直接会っていただければなと思いますので、お近くの方はぜひね、桃源商社というところで、佐賀県にあります宅市宅町というところにあります。ぜひね、ご来場を直接いただければなと思います。お申し込みリンクはね、リンクのとこ開いていただくとすぐに、ありますし、このね、サロンのお祝い応援であったりとか、遠隔支援も、出ておりますし、オンラインの美姿勢講座というものも、ありますので、ぜひ皆様、チケットの方ご購入いただいて、そしてね、神の手施術付きのプレミアムチケットなどもありますので、師匠のね、施術が気になる方はぜひね、こちらも合わせてご購入いただければなと思います。よろしくお願いします。そして、スポンサー様を務めてくださっております。笑顔のまさまささんのインスタグラムの方もぜひフォローよろしくお願いします。11月1日にね、私はお会いできるのをとてもとても楽しみにしてるんですけれども、きっとね、貞子の姿でお会いすることになるというか、私自身がね、貞子で顔を隠している可能性もありますので、気づいてもらえるのかという心配もございますが。 のね、きっと、1日、特にね、おじダンサーズの出演までは、きっと、そわそわそわそわすることになると思います。ダンサーとかもそうですけど、舞台の出演前ってね、かなり時間があっても、その時間に余裕がなくなるぐらい、心にもね、余裕がなくなるというか、なんだかそわそわしている間に時間が過ぎてしまって、あれ、出演時間だ、みたいな感じになるのでね、きっと、そわそわした一日を過ごされていて、私に気づいてもらえるかなっていう感じなんですが、ぜひね、どこかでお写真を撮りたいなと。そしてね、インスタグラムの方でもね、皆さんぜひね、交流していただいたり、応援していただければなと思います。1日頑張ってください。応援しております。そして、会えるのを楽しみにしております。皆さんもぜひ、そんな笑顔のまさまささんと交流していただければなと思います。よろしくお願いします。そんなコーナーで、本題に移らせていただきたいと思うんですけど、いや、もうね、言葉で伝えるのってこんなに難しいのかって思ったというか、これボイシーでも、すでにお話、本日のお話で挙げさせていただいてるんですが、モバイルバッテリーのメーカーの回収義務が、来年からかな？始まるんですよ。でね、それに先立って、コンビニでね、そのモバイルバッテリーの回収ボックスがテスト運用されてるんです。で、これ一部のとこでしかまだやっていないし、テスト運用なので、実際にこれが実用化されるかどうかっていうのはまだ、本決まりではない状態なんですけど、それについてニュースがあったんですね。で、これは、報道ステーションっていう番組だったと思います。それの、TikTok で載せられてるニュース。これね、ちゃんとね、切り取ってそのニュースだけを、一個の投稿として上げてくれてるんですよ。でね、テレビだからちゃんと映像もある。で、取材もしている。で、かなり細かく、こと細かく、どういう状況なのかも、アナウンサーが、細かく伝えてくれてるんですよ。なんだけど、コメント欄見てびっくりしたの。全く伝わってなかったの。メーカー側の回収義務、であって、お客さん側、使っている方々に対する義務化ではないんですよ。ただ、回収するときに、どういう風な形での回収をするかということを、メーカー側に安全に回収できるように、こういう回収方法を設けてくださいっていうルールが義務化されただけなの。で、回収ボックスに関しても、これね、ただただ回収ボックスを置くのめっちゃ危険なの。一発で火災になるぐらい危ないから。だから回収ボックスって簡単に設けられなくって、うちのお店もお客さんから回収してくださいって持ってきてもらったものに対してリサイクルマークがついてるか、回収対象の電池かで、回収できる状態の電池かどうかも全部チェックして、絶縁処理もして、回収ボックスにも細かく仕分けして綺麗に入れて、回収のペール缶って言って、ね、缶に入れるんですよ。箱だと危ないからね、燃えちゃう可能性があるから、だからそれくらい厳重にして送ってるわけですよ。で、これ一般社団法人がそういう回収を行ってくれて、そこに登録してる企業に今までは回収が可能という形でお預かりして送ってたの。なんだけど、もうそれ以外の回収対象外のものまで回収しろっていう感じで、お客様が持ってきちゃうから、自治体がねちゃんと動いてくれなくって、お店側も困っていたところ、国が動いてくれて、そのメーカー側に回収義務を義務付けたんですよ。で、まあ、それよりも前からアンカーさん、これバッテリー、モバイルバッテリーでも有名なメーカーさんなんですけど、回収義務を始める前から動いてくれてて、回収ルートをちゃんと設けてくれていたりするメーカーさんもあるんだけど、全部のメーカーさんがやってるわけじゃないんですよ。で、回収できるメーカーさんも企業として登録してくれてるところじゃないと預かれなかったりとか、回収できるものも決まってるから、我々もね、だいぶ断らなければいけない状態だったんですよ。それぐらい危険なのよね。だから、メーカー側の回収義務を義務付けたのに、TikTok の中のコメントを見ると、自分たちが回収の義務化を義務付けられたと思い込んでる方々が多すぎて、なんで強制で回収してんの？自己責任でしょ？みたいなことが書かれてたりとか、中には全く関係ないソーラーパネルの回収義務化しろとか、あとは、 コンビニにこれ以上仕事を増やすなみたいなことを言ってる方とか、家庭内で出たモバイルバッテリーって持ち込んでいいのって、そもそもそのための回収ボックスでしょみたいなそういうことを書いてる人たちばっかもいるし、旧スマホを Wi-Fi 専用で使ってるから回収にも困るって言って、自分の持ってるものを回収させられちゃうと思っている、その処分するときにこういう回収の仕方ができるようにメーカー側に設けられたものなのに自分の方に課せられたと思っている人たちみたいな、そんな話ばっかりしか書いてないの。コメント欄何百件もねコメントついてるんだけど、ついてるコメントは、ほぼほぼ9割9分その理解してないコメントが入ってるの、もしくはその今回のニュースに関係ない話しかしてないの。改めてね、伝えることの難しさを感じた。だってニュースだよ、テレビでのニュース、アナウンサーが喋ってる、しかも映像付き、視覚的にもちゃんと分かるように説明してくれて、文字でもちゃんと見えるようにしてくれてて、しかもちゃんとしたね、そのある程度視聴率を稼いでるような報道ステーションのニュースだから、その地方でやってるようなニュースでもないんだよ。だからすごく伝わりやすくて分かりやすいニュースなはずなのに、ほとんどの人に伝わってないの。まあこれが TikTok の恐ろしさでもあるのかもしれない。スクロールすればね、次のニュース次のニュースみたいな感じで次の投稿に移れちゃうから、きちんと最後まで見れない状態でもコメントができてしまうし、すごく危ないのかもしれない。だけどこれぐらい理解ができてないままでいる人たちがたくさんいるっていうことの恐ろしさで、火災が発生したりとか、自宅で何気なく使っている中で火が出ちゃうこともあるような製品で、しかも身近な製品で持ち歩くことも多いで、落としただけでも破裂したりとか膨らんじゃったりとかするようなこともある製品に対しての危機感もないで、それを伝えなきゃいけないのに伝わらない、怖いなって思って、で私自身も SNS で活動したりとか、配信者としてね発信したりとか、今もこうやってスタンド FM だったりとかボイシーとかでお話しさせていただいたりしてるけど、自分が未熟で伝えるのがうまくできてないだけじゃなくって、正確に伝えていたとしても受け取り手が正確に受け取れてないことがこれだけあるっていう状態の中で発信することのリスク、これは恐ろしいなと思った。みんなが自由に思ったことを言える場所でもあるから、感じ方がそれぞれなのは全然構わないんだけど、ただ、安全を、みんなの安全を守るために義務化していることを報道してくれているのに、それを誤解することで、自分自身がもっと危険なことをしてしまう可能性もあるというか、その人が危険なことをしても止めれないかもしれないなって思ったの。で、私自身そのお店にね、実際にそのモバイルバッテリーを回収してほしくて持ってくる方結構たくさんいらっしゃるんだけど、その方々に断らなければいけない時もあるから、それをね、その方々に不快のないように断るのを大変な思いしてる時もあるから、本当にこのニュースは私はありがたいなと思ったし、義務化してくれることでメーカー側も私たちもみんなが安全にできるように、国側が動いてくれたんだなっていうのもありがたい。で、いろんなとこありがたいなと思ってるんだけど、それが伝わらないことに対してより危険が増えてしまうんじゃないかっていう思いがあって、どうやってこれ伝えたらいいのと思っちゃった。私がどんだけ発信しても分かる人は分かってくれる、分からない人は分からないままのかもしれない、それによって危険なことが起こるかもしれない、でもその人だけが危険とは限らない。だってゴミとしてポンと捨てられたことで全然関係ない人が巻き込まれて火事に遭っちゃう可能性だってあるし、捨てた先がなんか回収ボックスが無人で設けられてて、そこに強引に捨てたりとか、回収ボックスでないところに捨てたことで他の人が被害に遭う可能性があるわけですよ。だからもうちょっとちゃんとみんなに危険なものも含まれてるんだってことを認識してほしいし、他にもね、乾電池だったりとか蛍光灯もそう、蛍光灯だって言われたらやっぱり水銀とかがね含まれていたりとかして害もあるし、 で、乾電池だったって液漏れしたものを触ったら手がピリピリしたりとか痛いぐらい、やっぱり物質としても安全なものだけで生活できてるわけじゃないから、そういうものをちゃんと伝えていかなきゃいけない、知識としてみんなに分かるようにしていかなければいけないんだけど、限界があるんだなって思った。テレビでも伝えきれない、じゃあどうしたらみたいな、文章で伝えたってもっと難しくなるだろうし、映像付きで耳にもちゃんと入る、みんなテレビ大体持ってる、その中で伝えてることも伝わらないんだと、あとどうやって伝えたらいいんだってちょっと路頭に迷ってしまいました。私みたいなね、ちっぽけな存在では全員を守ることができないから、もうあとは国に頼るぐらいしかできませんけど、まあ、少しでもね、皆さんに伝わるように、できるだけたくさんの方に理解してもらえるように、まあ、頑張って話すしかないなということで頑張ろうと思います。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。2日前の放送回、松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。映画の松田さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。失敗した時は即謝罪して秒で改善する、自分を言い訳してないか確認しながら仕事します、ということで松田さんありがとうございます。いやもう本当にね、言い訳の見苦しさみたいなものをかなり浴びた感じで、いや良くないなって本当に思いましたね。なんか自分を正当化するような発言って、もちろんね、自分の責任になっちゃった時に言わなければいけない時もあるのかもしれないけど、なんか見苦しくしか映らないんだなとも思ったし、相当ねちゃんと冷静に喋れないと、なんか激しく恥ずかしいだけというか、信頼を損なうだけだなっていうのをもうすごく感じてしまって、でまあ確かにね、自分のせいじゃない時に自分のせいみたいな感じにされたら違うもんって言いたくなるけど、もうそれよりもその状況を秒で改善することの方が先で、リカバリーしたりとか、そのご自身がね、そのなんかやってなかったとしてもですよ、その方がやってなかったとしても、そっちの方向にシフトできる人の方がやっぱり信頼も全然回復の仕方が違うから、まあ、たとえね嫌なこと言われたとしても、自分がそうじゃなかったとしても、そういう方向に自分の思考を向けれる人、自分の信頼を無理に回復しようとして違うんですっていうよりも行動した方がいいなって本当に思いましたね。なんか自分自身もそういうことをやってないかどうかっていうのを、私もちょっともうちょっと意識しようかなって思いました。やらないようにしてるつもりでもやっちゃってる可能性あるからね、私も気をつけようと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして春プリマメーラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。家電量販店では荷物が大型のものもあるので、運んでいただけるととても助かりますね。特に高齢者の方はそれをしてくれるかどうかが次回の来店購入の動機にもなりますもんね。人員不足もありますが、ポーターを推奨している店長はとても素晴らしいと思いますし、アミエモもその考え方をもとに動いているので素敵です。そして大分県別府市から宅市までは、高速道路1本で行けますよ。途中でトスジャンクションというところがぐるぐるしてますが大丈夫。地図だと別府市から宅市まで3センチくらいなんで秒で着きます。地図の大きさは人それぞれだろう。土地勘も分かったことだし、アメモも佐賀県白石町まで来れますね。あとはどこでもドアだけですね、ということで春プリマメラさんありがとうございます。どこでもドアがあったら、もう佐賀県白石町っていうところが分かってなくても行ける気がするんですよ。どこでもドアが本当に欲しい。私の方向地って結構重症でございまして、以前もちょっとストーリーズ、インスタのストーリーズ見た方わかると思うんですけど、これちょうど1ヶ月ぐらい前だったかな。息子のダンスの発表会を見に行って、ちょっとトイレに行こうかなと思ったんですよ。 でね、普通にちゃんと確認しながら、こっちで、あっちでって確認しながら入っていったにもかかわらず、男性側のトイレに入りかけたんです。で、入り口のところに息子が立ってて、で、息子は鏡を見ててたから、多分気がついてはいないと思うんですけど、もうあと一歩入ってたら多分鏡に後ろがね、映っちゃうから気づかれてたと思う。危うく入りかけてて、で、男性陣から、他の男性陣から、あ、何やってんのこの人って見られたぐらいやばかったんです。そのくらい方向音痴で、で、しかも女性トイレに入った後も出てくると必ず反対の方向に行くんです。入ってきた方向にパッと出れないの、反対に行っちゃうの、だいぶひどいんです。そんなんでもね、東京一人で行ってるんです、頑張ってるんですよなんかね、方向地の話になっちゃいましたけどもうね、地図で見る限りは3センチぐらい、確かに3センチぐらいでした、スマホで見る感じでは。なのでね、あっという間といえばあっという間かもしれない。実際には2時間ぐらいかかるんですけどあ、でもね、1本で行けるのはありがたいですね。私の地域は本当に30分ぐらい、名古屋方面に走るだけで3本乗り換えなきゃいけないのでね、3本違う、2回乗り換えなきゃいけないんだ。で、3本通るんですよ。だから本当にそういうところよりはね、1本で行けるのはありがたいなと思うので、皆さん、タク町だ。までぜひね、行っていただければなと思います。皆さん行けますよね。特に九州の方、大丈夫ですよね。そしてね、ポーターのお話をこの回ではさせていただいてたんですけど、運んでもらいたいと思っているかどうか、そのお客様にもよるし、なんかね、ポーターを頼むのって、なんか申し訳ない気持ちもあったりして、それが苦手な方もいらっしゃるんでね、もちろん全員に強制するわけではないんですけど、やっぱりさ、車に乗る瞬間にさ、両手塞がってたら、車開きにくいのはもう確実じゃない？で、それでお子さんがいたりとかしたら、やっぱりお子さんと手つないで、道路を渡ったりとかね、駐車場まで行きたいし、他にも車が通ったりするから危ないしね。だから、できるだけ手が塞がらないようにしてあげたい。と思うんですよ。で、その考えのもと店長はポーターを推奨してるんだと思うんです。だけど、そこに気が回ってない、で、その上でお客さん来ないなとか、お客さん今日はなんか少ないねみたいな、で、売り上げやばいねみたいなことを言ってる子たちがいると、もしかすると自分のちょっとした行動ががっかりを生んでいて、次の来店につながってないかもしれないんだよっていうことをやっぱり私は思ってしまうし、で、これは訪問販売をしてた経験のあったスタッフが言ってたんですけど、来店してもらえるって当たり前のことじゃないんだよねって言ってたんですよ。その子は訪問販売をしてて、お客様のいるところに自分が足出向いて行っていた。で、しかもね、門前払い食らうこともたくさんあると思います、訪問販売だと。でも、それをやっていたからこそ、来てくれるお客様を当たり前だと思ってない。どれだけそれがありがたいことなのか、来てくれるその一回をどれだけお客様に感謝してもらえる回にするか、みたいな。そういう考え方ができる人とできない人だと、やっぱりちょっと違いがあるかなと思うので、ちょっとここに関してはね、自分ももうちょっと改めて考えたいなと思うし、一回一回をね、大事にしたいなと思いますね。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております、ありがとうございます。組織の腸に合わせるのは大事、腸の思いに合わせて動くぜ。別府から佐賀までは西へまっすぐ、私も別府の次の日に佐賀のプランです、ということで、笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。さすが笑顔のまさまささん。きっとね、その高速を2時間、行かれるんだと思いますが、トスジャンクションというところには気をつけていただいて。お前からの発信の情報やないやないかって多分思ったと思いますけど、人からいただいた情報は、ちゃっかり使うのが見もんでございます。ぜひね、迷わずに2時間ほどでスムーズにつけることを祈っておりますが、いや、2日間ともね、そういう風に、 コミュニティの活動というふうに言ってもね、過言ではないかなと思うんですけど、カモさんの講演会も、本当はね、できれば私もね、直接行きたいなと思っているところなんですが、ちょっとコミュニティの活動を控えているところでもあるので、遠隔支援だけにね、させていただこうかなとは思ってるんですけど、カモさんのね、講演会で、カモさんに会えることもすごく、素敵な時間になることは間違いないし、で、今回は高橋社長が主催ですから、ボラスターをやっても価値が高いし、で、素敵な空間になることは間違いないというか、絶対楽しくなるんですよ。高橋社長が関わるものって。絶対楽しくなるから、もちろんそれは、もう間違いなく楽しめる空間ではあるんですけど、それ以外にも何が魅力って、これコミュニティ界隈の方々が集まることがすごく魅力的なんですよ。で、遠方からみんな集まったりもするから、普段なかなか会えなかったりとか、身近にいらっしゃる方でもお仕事をしてるとね、なかなか会う機会って設けれないから、だからそういう皆さんに会える空間っていうのも、お客様同士でのつながりがあることもすっごくいいところだと思うんですよ。で、みんながね、そこで久しぶりって入ったりする、その空間もすごく優しいし、コミュニティ会話にいる方々って、やっぱり、誰かの元に集っていることもあるから、みんなその好きなものが一緒だったりとか、応援してる感覚も一緒だったりとか、これは、推しとかもそうかもしれないですね。私も嵐とかタイムレスとかを推してる時に、みんながその人たちを好きな中に入るから、非常に居心地がいいというか、そういう空間、が自分で見つけれてることもすごく幸せなことだなって思うんですよね。だからそういうところに足を運ぶことの、その幸せさについてもみんなにね、こう噛み締めていただきたいというか、気づいていただきたい、気づいてない方がいたらですけど、そういうところもすごく魅力的かなと思うのでね、ぜひね、コミュニティ界隈の皆さんと楽しんでいただきたいなと思いますし、そして佐賀でね、師匠の講演会がありますけれども、ただただ講演会をして喋るだけじゃなくって、体験型っていうところもすごくよくって、で、誰かにね、体を触れてもらうっていうだけでもすっごく心の安定につながるんですよね。整体のすごくいいところだと思うんですけど、直す直さないだけじゃなくって、誰かに触れてもらう、それだけでも人の心ってすごく穏やかになれるというか、で、親子のコミュニケーションとかでね、悩んでる方とかに向けてっていう形も書かれてましたけど、本当に誰かに触れてもらうことで、背中を押されたようなね、気持ちになる方も出てくるんじゃないかなと思うのでね、すごくね、いい空間になること間違いないと思うので、まさまささん楽しんできてください。そしてコメントありがとうございます。そのコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとに私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鎌頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献、ぜひね、PTX のリンクから、チケットのご購入をよろしくお願いします。そして11月9日日曜日、佐賀県にて開催されます、神の手フッチ講演会、整えば人生は動く。こちらもね、チケットリンク載せさせていただいておりますので、ぜひこちらから、ご支援のほどよろしくお願いします。遠隔支援もできるようになっておりますし、オンラインのね、美姿勢講座などもありますので、興味のある方ぜひね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それから笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、そしてシェアなどしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それから12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。 1800円、ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。現在ですね、14時から16時30分から18時からと3部制という形でお伝えしてるんですが、ほぼほぼ満席の状態でございまして、一部お席をね調整できるということで、現在もねお話をさせていただいておりますので、興味のある方はお早めにご連絡をいただければ調整させていただきますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% のアクラカバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、SNS のまとめリンクの中に載せさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。夢の中なんて来るもないのに。